御言葉を聞きます前に、詩編を130編を今日は選ばれて、この備えとして賛美いたしますが、130編をよく味わってから意味を覚えて、また御言葉のこの関係を覚えて賛美をして心の備えをしたいと思います。130編、都をのぼりの歌。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。今日の御言葉は聖書通読から創世記ということで、説教者はアブラハムがイサクを捧げるように神様から命じられたという出来事のところを選ばれました。アブラハムに与えられた信仰、そこを通し、それは神様がこの創世記の中で私たちに掲示してくださった、お示しくださった大切なポイントです。つまり信仰によって救われるんだっていう大原理がそこから示され始めています。特にアブラハムの生涯の中で、この信仰は試練を通して改めて強められました。また明かしされました。その中でもこのたった一人の神様が本当に不可能を可能にして、年老いてからお与えになったイサクを、こともあろうにそのイサク、アブラハムの子孫がかかっている、神様の約束がアブラハムはたくさんの民の先祖となるという約束ですが、その子孫がかかっているこのイサクを捧げよ、殺せという命令でございます。これはアブラハムでの信仰への大きな試練で、アブラハムの信仰が試みられ、強められ、そして明かしされる時でした。今日その御言葉を読んでまいります。この出来事はアブラハムが主にあくまでも従順であったことは、後においでになる救い主イエス・キリストの従順を思わせます。また父なる神様がイエス・キリスト、一人子でいらっしゃるイエス・キリストを本当に犠牲にされた時のお気持ちをアブラハムに重ねるということもできます。またそこで不思議なことは、このアブラハムがイサクを捧げた場所が後に神殿が建てられ、そして十字架の地ともなったエルサレム、その場だったということも大変不思議なことです。まあ今日このイサクの出来事を聞きます前に130編を説教者は指定して唱えといたしました。なぜ130編なんでしょう。130編は終末的な希望、神様の救いを待ち望め、神様を待ち望めという、そういう詩編です。それとこのアブラハムの信仰の記事はどういう関係があるのでしょう。アブラハムは神様の救いを待ち望んで、そして信じて、この理解できない神様からのご命令にも忍耐を持って従いました。 そのリアルな試練に対して本当にリアルな希望と信仰を持って従いました。この130編で主を待ち望みますと歌われておりますのは、そのアブラハムの信仰の待ち望む信仰のエッセンスをそこで覚えることができます。そこでこのアブラハムの御言葉を聞く前に詩編の130編を歌いたいと思います。まず一節のところは深い淵に置かれる。深い淵というのは、水はしばしば聖書で死を表します。脱出できない絶望的な状況のことです。私たちクリスチャンと神様にしていただいたものには深い淵に置かれる、そういう試練が時々与えられます。そこから130編はその深い淵から呼ばわる神様に祈るということから始まります。つまり目に見えない方にそこで耳を傾けてください、聞いてくださいと祈るところから始まります。大いなる誠の神様、それが見えないその私たちへのお助けが感じられない、その中から深い淵から神様に呼ばわるということです。3節のところでは、詩編では2番になりますが、そういう時に私たち自身の正しくない罪があるということが私たちの足を引っ張ります。悪魔は私たちを希望を持つことを諦めさせて、そして不信仰に陥らせようとします。誰も神様の前に立てない、あなたはいくら何でも今こんな状況で希望を持てないと悪魔は諦めさせようとします。けれどこの詩編は歌います。けれど神様、あなたには見許しがあります、あなたが許してくださるからというふうに歌います。そうなんです、私たちは深い淵の中で悪魔に足を引っ張られて、自分の罪ゆえにあなたみたいな人はもう神様に希望はないというふうに思わされようとします。しかしそこで神様は許してくださるという事実があります。だから私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、御言葉によって望みを持ちますとこの詩編は歌います。希望は私たちの心に聖霊によって与えられる信仰からやってきます。で、希望は、希望の確かさは御言葉からやってきます。私の魂を待ち望みます、私は主の御言葉を待ちます。ですから今はまだ人生の中で夜です。希望の光が見えません。私たちは夜の今、神様の救いと栄光の朝を待っています。それが来ないのではないか、それが私たちにまだ見えなくても夜中目を覚ましている夜回りのように、神様を覚えて霊的に目を覚まして主を待ちます。なぜなら神様には許しがあるからです。どんなに私が罪深く、また不適当なものでも、あなたが許してくださるからこそ私たちは主を待ち望みます。だから最後に、イスラエルよ主を待て、主には恵みがあり豊かな贖いがあるとこの詩編を歌います。さあ神の民とされた者よ、望みを持て、神様を待て、神様には身代わりの無償の許しがある、贖いがある、主には私たちへの愛がある、慈しみがある、私たちがどんなに不義でも許しがある、主は全ての不義からイスラエルを贖い出される。望みを持って試練の夜の中を神様を見つめ、救い主を待つ、それが歌われています。 アブラハムが本当に理由のわからない厳しい命令を受けて、そしてその深い淵の中で希望を持った、それはアブラハムのこの神様の恵みと力への信仰ゆえでした。ご一緒にそれを覚えて、その御言葉を深く聞く前に今日130編を歌って心の備えをしたいと思います。ご一緒に詩編の130編を賛美いたしましょう。
Thank you.